新聞記者ラジオ。
新聞記者が同僚記者に直撃する番組、新聞記者ラジオ。今回は月面探査をするロボットがテーマです。2024年1月に日本の探査機が初めて月面着陸に成功しました。月面を探査するロボットに使われていた意外なおもちゃの技術について、今日は東京新聞社会部の加藤健太記者に聞いていきたいと思います。お相手は科学部での勤務経験もある、三輪記者と社会部の中村真明です。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は、月面探査についてということなんですけれども、まずニュースを振り返りますと、今年1月20日に、JAXA 宇宙航空研究開発機構の探査機 SLIM が日本の探査機としては初めての月面着陸を成功させました。成功は旧ソ連、アメリカ、中国、インドに続き5カ国目となるということで、宇宙を舞台にしたプロジェクトに身近なおもちゃの技術が関係しているということで、お話を聞いていきたいんですけれども、これはどういうことなんでしょうか。
はい、日本初の月面着陸をしたSLIM、まあ、これ大変な偉業だと思うんですが、地球から遠く離れた月での出来事なので、誰も確認ができません。でそこでその着陸した成功の証を写真で撮って地球に送信しようと、そういうカメラマン役のロボットが開発されたんですね。でそれが愛称がソラキューという名前のロボットなんです。でこのソラキューっていうのは大きさがですね、野球ボールと同じくらい、直径8センチなので、まあ、片手で持てるぐらいですよね。
ちっちゃいですね。
はい、うん、小さいんですよ。それが特徴なんですが、これまで月に送るロボットっていうのは軽自動車くらいの大きさ、まあ、結構大きいですよね。
全然違いますね。
全然違いますよ。
野球ボールと、
野球ボールと軽自動車、なので今回のソラキューっていうのは超小型で超軽量って言われている、そこが特徴です。でこの開発はですね、実はおもちゃ会社が関わっていまして、タカラトミーってご存知ですか。
あ、タカラトミー、なんか子供の頃いろいろ遊んだ記憶があります。
誰もが通りそうなトミカとか
うん、うん、
リカちゃん、プラレール、
電車のプラレール、
電車のプラレール、
うん、
あと人生ゲームとか、
うんうん、
あ、そういったおもちゃを作っているメーカーで、これがですね、東京都の葛飾区に本社があるんですね、
うんうん、
はい。でそのタカラトミーが JAXA との共同開発に手を挙げたということなんですけれども、JAXA がですね、異分野の人材とか知識を宇宙開発に生かそうと始めたプロジェクトがありまして。
あ、そうなんですね、
はい、
うん、
これが宇宙探査イノベーションハブというの名前のプロジェクトなんですけれども、このプロジェクトにタカラトミーが立候補して実現したということなんですね。
そもそも加藤記者は今下町支局に、はい、担当されていると思うんですけれども、はい、どうしてこの取材ということになったのか教えていただけますか。
はい、このタカラトミーの本社がある葛飾区の担当をしていまして、最近のどんなおもちゃがあるんですかっていうようなことを、
うん、
タカラトミーの人にいろいろ話をしていたんですね、
うん、
でそしたら実は開発に携わったソラキューが今月に向かっている途中なんです。
あ、雑談の中で
雑談、
はい、
別の取材中っていうかそういう話だったんですね。
そうですね、
それ狙いで行ったんじゃなくて、
最新のおもちゃ事情みたいな、面白い話題ありますかっていうような感じで話を聞きに行ったら、
それも面白そうですけどね、
はい、あ、この取材自体、ね、
うん、
そしたら実はうちが開発に携わったロボットが月に向かっていると。え、ちょっと待てと、
うん、
おもちゃ会社なのに宇宙に携わってるっていうところがまず一つ引っかかって、
うんうん、
宇宙とおもちゃって、
うん、
こう遠い存在、遠いはずの存在が混じり合ってるっていうのがこうワクワクして引き寄せられて、
うんうん、
っていうのが取材のきっかけです。
気になりますよねそれ言われたら
どういうことって思いますね、
うんうん、
具体的にはどんなおもちゃの技術がどんな理由で使われたんですかね。
はい、 おもちゃの技術がですね、2つ登場するんですが、うん、まず1つ目がですね、変形のためにおもちゃの技術が使われました。変形っていうのは形を変えるっていうことなんですけれども、うんうんうん、月に向かうロボットっていうのは小さくて軽い方がいいと言われてるんですね、うんうん、これなぜだか想像つきますか？
輸送コストですか？
はい、はい、うん、あの重たければ、まあ、それだけ燃料も食うし、うん、月という、まあ、遠いところまで運ばなきゃいけないので安く運びたいと、
うん、
安く運ぶためには小さくて軽い方がいいということなんですよね、
うんうんうん、
でもじゃあ小さければいいのかっていうことでもなくて、うん、小さすぎると今度は月に着いてからこう活動するっていう時に、まあ、パワーが出ないと、うんうん、まあ、馬力が出ないというかですね、
月面探査しようとした時に、まあ、ちっちゃすぎちゃうと、うん、うまく活動できないってことですよね。
軽自動車ぐらいのロボットが使われていたわけですから、まあ、大きければいいというのはそういうことですよね、
うんうんうん、
でも運ぶには小さい方がいいという、うん、このまあ矛盾する課題をまあどう乗り越えるかっていう時に変形させたらどうかっていう声がタカラトミーの社内で上がったそうなんですよね。でそこで一つ目のおもちゃが登場するんですが、トランスフォーマーっていうおもちゃ、これご存知ですか？
僕子供の頃遊んだ記憶ありますね。
遊んでました、
はい、
やっぱ男の子はね夢中になるかなと思うんですけど、乗り物の形をしていて、まあ、それがこうガシャンガシャンと動かすとロボットに変形する。
そうですね、なんかトラックだったやつがガシャガシャってやるとロボットになって、ね、でそれで戦わせたりとか、
そうそうそうっていうトランスフォーマーの技術、これがまあ変形の技術が応用されていて、で空球もですね、月に向かうときはさっき言ったように野球ボールの形をしているので球体なんですよね。
ロケットの中では球体、
ロケットの球体、うん、でこの球体が月面に着くと自動で左右に開くんですよ、ガシャと、
うん、
左右にまず開く、
うんうん、
球体がね、うんうん、でその間からカメラが飛び出す、上に飛び出す、
ま
あ、カメラマンなので、どうでしょう、ロボットでいうと頭の部分にカメラがついているようなイメージですかね。
カメみたいな感じ。
カメ、
カメ、
カメラだけ、
カメラだけ、そういうこと違う。
カメみたいだよね。
だから甲羅の中から、
ああそういうことね、
うんうん、
あそういう意味ではカメみたいかも。
そうそう、そういう意味。
そういう意味、
うん、
そうだから球体がガバッと横に左右に開いて、
うん、
上にカメラが飛び出すと、
うんうんうんうん、
これがまず一つ目ですね、変形の技術が使われている、まあ、つまり球体なのでこうカメラとかをねしまった状態で、小さい
コンパクトに、
コンパクトな状態で月まで行きますと、
うん、
でいざ着いたら大きい機体が大きければいいので、うん、ガバッと変形して少し大きくなると。
こう自動でなるわけですね。
自動でそういうプログラムがされていて、うん、月に着いたっていうのを覚知すると開く、うん、
超優秀ですね。
優秀なんですよっていうのが一つ目ですね、
うんうん、
で続いて二つ目の技術なんですが、これは今度ですね、変形をした後に空球は、うん、走らなければいけない、走行するっていうことですよね。
あ、月面の上を、
月面の上を走ると、うん、でこれ空球賢いので、その先ほど飛び出したカメラで着陸したスリムですね、
うん、
まあ、このスリムが着陸しているのを、まあ、撮影するっていうのはミッションですから、スリムがどこにいるかっていうのをそのカメラで自動的にこう認識をしてスリムを探すんですね。でスリムを探すために月の上を走るわけなんですね、
うんうん、月ってどんな感じでしたっけ、地面。
そうなんです、月の表面どうなっているか三宅ご存知ですか？
まあ、砂みたいな感じっていうか、
う、うん、レゴリスって言われる、うん、細かい砂で覆われていて、普通にタイヤとかで走ると 埋もれちゃうみたいなんですよ、
うんうんうん、
あの砂浜とか雪道で車を走った時の動き、タイヤの動きを想像してほしいんですけど、まあ、空回りして埋まっちゃうような感じになっちゃうんですよね。じゃあどうするか。でここで砂浜といえば、砂浜をこう自由に動いている動物、
自由に
さっき出ましたよね。
あ、カメ？
カメ。
よかった。
あ、ここに回収される。
ここで回収されるっていうね。、はい、そう、ウミガメの動きってヒントになるんじゃないかっていうのが一つ宝富で話題になって、ウミガメってじゃあどう歩いているんだろう、動物の歩き方、動きを研究してみようっていうことになって、そこでちょ待てよと、
うん、
動物のロボットってうちでも作ってるじゃないか、
宝富が、
うん、動物のロボットをうちでも作ってるぞっていう話になって。
ありましたっけ。
それがですね、ゾイドっていうおもちゃ、中村さんご存知ですか。
いや全然わかんないです、ごめんなさい。
ど
ん
なの。ゾイド
作ってましたよ、僕も。
あ、通ってる。
なんかでっかいやつ作ったりしましたよ。
そう、あれゾイドの特徴ってどうですか。この
ゾイドってなんか一歩ずつガシッガシッってなんか恐竜みたいに歩いていくっていうか、そういうイメージがありますね。
そうなんです。自分で作るおもちゃなんですか。
自分で作る、なんか組み立てるプラモデルみたいな感じですかね。
さらに動くんですか。
そうですね、なんだろう、ネジだったかな、なんか回転するやつだった気がする、
動物みたいに。
動物
なんか恐竜でしたね、
恐竜とか、
なんかモチーフが、ティラノサウルスとか、そういうやつをモチーフにした機械式の、
結構大きめなんですよ。
でかかったです ね
、うん、片手には乗らないぐらい、両手に乗るぐらいの大きさの動物とか恐竜が、こうリアルに歩く、のしのしと、こう前足を一歩ずつこう出しながら、のしのしこうリアルに歩くっていうところが、まあ結構ポイントなおもちゃなんですよね。
そうです、子供心にあれワクワクしましたね。
ワクワクしますよね、結構本物っぽいみたいなね。でその本物っぽさを出しているのが、ここが一つおもちゃのこう何でしょう、高度な技術が使われていて。
ああ、なるほど。
軸をずらす技術、ちょっと分かりにくいんですけど、まあ何でしょうね、タイヤだとタイヤの中心軸があって、中心軸だと、まあ、均等にタイヤが回るんだけど、変身軸って言って、ちょっと中心から軸をずらしてある、
角度がずれてるっていうこと。
軸の位置のポイント、
軸の位置がずれているとちょっとこうランダムに動くというか、
回転が円ではなくて、
そう、円ではなくて水泳のバタフライのようなイメージ、
楕円に近いというか、
楕円のようなね、そうそうそう、そういう動きを採用すれば砂の上もこう乗り越えていけるんじゃないか、っていうアイディアが宝富の中で一つ浮かんで、
で実際どうだったんですかそれ。
実際にそれを試してみたと、すると砂の上をですね、砂に足を取られずに動くことができた。
へ
え、これいけるんじゃないかということで、ゾイドで使われていた軸をずらすっていうおもちゃの技術が採用されたんですね。
すでにどちらも自社の中にあった技術なんですね。
もちろん、どちらも何でしょう、人気商品で長く愛されたロングセラーの商品なので、そういう技術はもうすでに確立されていたということですね。
じゃあ野球ボールが月面にまあ投下されるとパカッて開いて、でその右左のところが車輪みたいな感じで、そののしのし歩いていく感じ。
そうなんです、そうなんです。なので左右に開いたタイヤがそのまま回るんじゃなくて、少し水泳の先ほど言ったようにバタフライのようになイメージですね。ちょっとまあ中村さん言ってる楕円のような動きをすると、空球が自分の体を持ち上げながら進んでいく、バタフライのようにね。そうすることで砂の凸凹道とか、傾斜もあるので、傾斜も坂道ですね、も乗り越えながら進むことができるようになったっていうことです。
ですね、ちっちゃいのにパワーがあるってことなんですね。
そうなんですね。
どこに 投げ出されるか分かんないから、いろんなことをシミュレーションしないといけないから大変ですよね。
うん、そうなんですね。まあ、なので球体なのでどこに放り出されてもいいというか、うんうん、
あ、そこは球体の意味もあるわけですね。
そうなんです、うんうん、上も下も左右もないから。
あ、なるほど、うん、今回はここまで。加藤健太記者、三輪義人記者とお送りしました。今回の感想や取り上げてほしいテーマなどはご意見投稿フォームからぜひお寄せください。パーソナリティは中村満希でした。ありがとうございました。